出エジプト記の22章のところですね。22章はこまごまとした以前の続きのところがまず書いてあるわけですね。償いっていうところ、21章の37からちょっと見てみますと、人が牛あるいは羊を盗んでというところですね。これを、殺しとか売るとかしてしまった場合には、その牛等の代償として、牛ごと羊一匹の代償として羊4匹で償いと、まあ、こういうふうに、盗んで勝手に殺して売った場合には、その1頭だけ戻したらいいんじゃなくて、牛5頭も5倍にもしてですね、羊の場合も4倍にもして償えっていうわけです。これはちょっと意外なようなことですね。普通は、まあ、その例えば50万円盗んだら50万返したらいいようなもんだけど、もうこれはですね、単に返しただけではなくて、そういう苦痛を与えたということですね。そういうことの精神的な苦痛、そういうことのための償いとして、物だけ戻した、同じだけ戻したんでは済まないということから、まあ、こういうことをしているわけですね。まあ、こういうことは現在でも慰謝料というような形でですね、何らかの苦しみを被った物質的損害とともに慰謝料っていうのを要求されるんですけど、まあ、こういうところにですね、単に物だけでないということが出てきておるわけですね。で、その後もですね、何もそういうふうに持っていない、勝手に人の牛や羊をですね、勝手に殺したり売ってしまった。で、見つかって、今言ったように5倍にして4倍にして次ないと言われたけど、何もなかったら自分が今度は売られなければいけない。自分がですね、そういう悪いことをしたんだから、盗みの代償として、身売りしないといけないんだ。まあ、そこまでですね、何か悪いことをしたら、ただでは済まさないというですね、そういうこと、本当に悪いことだっていうことを、自らその苦しみを持って、味わわなければいけないんだと。そういったことが、自分がその身売りまでするということなんですね。そういうふうに償いっていう精神が強くこう出てるんですね。前のこの目には目、歯には歯っていうのは復讐では全くなかったということをこの前に言ったと思いますね。相手の目を潰したら自分の目を潰すことでその苦しみを償わないといけない。同じ苦しみを持って償うという。歯には歯を折ってしまったら自分も歯を折って相手の苦しみを償う、相手の苦しみを自ら体験しないといけないという、そういうこの償いということが非常にこのはっきりとこんな古いですね、まあ、モーセの時代は今から3000年も前になるんですけど、まあ、そのモーセの時のものとして記されているわけですね。まあ、こういうことはですね、日本の歴史では長い間、権力が強いようなものは弱い者の人を奪ったって何したって償うという発想は全くなかったということですね。大体この国家の侵略戦争もそうです。相手の国に攻め込んでですね、家も屋敷も焼き殺したり、焼いてしまったり、畑も蹂躙したり、建物を火をつけて焼くと、まあ、そういうようなことで償いようことは全くない。むしろその国まで奪い取ってしまうようなことまで、しているわけです。ですからこの相手に何らかの損害を苦しみ当てたら、本当にこれと同じように、あるいはそれ以上に償わなければならないと、というふうな考え方は非常にそういう意味では近代的なものではあるわけですね。本当に珍しい、こう考え方なんです。古代においては強いものが弱いものを踏みつけて奪うっていうのは、これはまあ当たり前のような時代だったんです。最近でもそういう前に戦争なんかはそれ当たり前なんですね。侵略戦争っていうのはそういうことです。まあ、そういうふうに聖書っていうのは、この細々したこんなところあんまりみんな力を入れて読みしたりはいないわけですけれども、こういう無味乾燥に見えるところにもですね、 その元になる発想っていうのはしばしば驚かされるようなものを持っているということなんですね。まあ、そういうことで償いということが繰り返し出てきておるということです。それからこの15節以降の今度は人間男女のことに関してもそういうことがですね書いてあります。人がまだ婚約していない未婚の女の人を誘惑して彼女と、まあ、そういう性の関係を持った場合にはもう自分の妻としなければならないと、遊びとか楽しみでそういう性関係を持つということは許されないということははっきり書かれてあるので、まあ、こういうことは現代と比べたら全くこういうことが失われている。もう全然そういう意味ではこういう男女関係の神聖さというものが今日では平気で打ち破られておるということですね。まあ、こういうことは本当に進歩ではなくて全く退化だということがわかるんですね。ひとたびそういう男女が性の関係を持ったらその人を奥さんとしてずっともうそれに関わりを続けないといけない、そういう発想があるわけです。でこれはその男女の関係からは必然的に本来子供が生まれるものだと。だから当然責任を持って両方がの関係で生まれたんだから、そういうふうに両方が結婚をして、ちゃんとの子供を育てないといけない。他のいろんな商売にしても友人関係とか遊び娯楽、交友は一切その新しい命が生まれたりする関係でないということで、その男女の関係は根本的に違うということですね。酒飲んだり飲み食いしたり、いろんなとこ遊びに行ったり、そういう意味で男女の関係は新しい命を生み出すという意味で神聖なものだから、単なる快楽のためにするのは、これは動物と同じになってくると。今そういうことなんですね。でこういうことが本当にきちんとなされないどころか、誰としてもこういう関係を持っていないから避妊具が平気で公然と学校教育でも避妊具を持ってそういう関係を持ちなさいとか言って教えてるという状態になってしまったんですね。だから学校の中ですらもですね、そういう遊び楽しみのためにそういう関係を持ってよろしいということを認めておるということになるわけです。そのぐらいですね、現代は非常に本来の在り方から、まあ、転落してしまっている。で、そのことのために、そこで妊娠した胎児が何万、何十万と産婦人科医生によってですね、殺されているという現状なんですね。生まれて体内に宿ったものを引き出してそして粉砕して捨ててしまっても日本では罪になるところ罪にならないというようなことがあるんですね。ある一定期間内である、まあ、そういうふうに、この問題は人間が堕落するということに非常に大きに関わっているんだけど、一般の社会でもこういうことを言わないで避妊をちゃんとしなさい、避妊をちゃんとしなさいと、そんなことばっかり、まあ、言うようになってしまっているということです。はい、まあ、こういうふうな問題でも遥か昔からですね、男女の関係を持ったら結婚しないといけないと、そういうことはっきり書いてあるということなんですね。必ずそうしないといけないと。で、それでもどうしても親が子を産む前にはその結納金に当たるものを金できちんと払わなきゃならないと、まあ、そういったことも言われているというわけですね。はい、まあ、そういうことで次にですね、次これであとこの19節にあるようなことは現代では非常に驚くようなこと、主一人のほか神々に犠牲させるものは立ち滅ぼされるなんて言ったら、これは日本の神棚に捧げるっていうことはみんなこれなんですね。で、仏教でもですね、死んだ人は仏さんになる、要するに神みたいになると、だからそれに供え物をする。仏教ももともとインドの宗教ですから多神教の世界なんですね。ですから神々、神と言わなくったって仏と言ったって同じようなものですね。 崇拝の対象とするものを言ってる、神々と言ってるわけですから、そういうものに何らかの捧げ物をするものは立ち滅ぼされるという、こういうふうなことは、そんなことは多神教一切認めないではないかということで、こういうことは現代でも全くもう使われなく、言われなくなったことです。これは10回の最初のですね、偶像を崇拝しては偶像を拝んではいけないということと対応しているわけですね。これのこういったことの現代的には何だろうのかということになりますが、この世界に私が本当に崇拝すべきものはこの全宇宙を作った正義と愛と万能の神だけなんだと、それ以外のものに礼拝をしたりすると必ず間違ってくると、そういうことの強い警告でもあるということなんですね。人間が作ったものを神とする、そしてそれは決して導けないからですね、必ずいろんな不都合なことが起こる。死んだ人を神とする、明治天皇とか頼朝とか豊臣秀吉とか神としてもですね、これは全然救うこともできないわけです。だからそういうものに崇拝したり頼ったところは全然本当の意味で救われないわけですね。でそのまま滅んでしまう、そういうふうに、あるいは自分の地位やお金というものを一番大事なものとして、あるいは今度に今オリンピックがあったように金メダルを取ることが金メダルが偶像みたいになる、でそういうふうにですね、そんなことをしてても実際にあれは前にも礼拝で言いましたけども、金メダルを取れること自体が金持ちの国々なんです、ほとんどですね。あるいは特別にケニアのようなところはエジプトの、高い位置であって高地であってマラソンには有利だと、でマラソンは道具がいらないと、ただ走っておればいい、だからそういう国は非常に力を入れてある、特殊なわけですね。一般的な国々の場合にはものすごい国家が宣伝されて、食べるものもない人が、9億もの状態ではそんな金メダルどころはない、オリンピックするとテレビすら一切見られない、テレビもないわけです、食事ができないような莫大な9億もですね。そういうことから考えますと、そういう金メダルそんなものをですね、重んじるということ自体ですね、そういうことの角に行ったら結局そういう人たちも本当のものを見失うばっかりなんですね。でそれに、ああいうふうに大々的にそれも背後で金が絡んでいるために、特定の放送局にすごい金出して放送局が、そしてああいう放映権を得ているわけです。その裏の方の莫大な金、そうしたものは何も報道されないんですね。そういういろんなことがあって、そういうふうなことに非常に力を入れてもですね、誰も救われないわけです。一時の気晴らしにはなっているんですね。そんなことで他のものに犠牲、本当のものを捧げようとしてもですね、だんだん滅んでいってしまうと、立ち滅ぼされているとは強い表現ですけれども、これはそうある意味ではもう当然ではあるんですね。永遠の存在で、愛と真実の存在に結びつかなかったら、その他のものみんな消えていくわけです。そういう意味では他の神々にこれこそ永遠だと思って間違ってしてたら、それはみんな消えてしまう、滅んでしまうんだと。そういう意味ではもう現代でもですね、この日本語の訳のように厳しい表現でなくてもやっぱり滅んでしまうということは確かなんですね。それから、そういうことで次にこの旧約聖書の中にもですね、新約聖書につながり今日まで続いている、これはもうはっきりわかるですね。さっきのようにこれは現代においてどういう意味だろうかと考えなくてもすぐに分かるようなことが20節以降です。ここでは寄住者、家父、未亡人、家父っていうようなことはほとんどこれ使わないわけですね。未亡人っていうことはあんまり使わない、この夫を亡くした人のことをですね、あんまり言う言葉があんまりないと、ちょっと不思議なようなことですけれども、未亡人という言い方もその漢字言葉自体もあんまり意味イメージじゃないんですね。未亡というのは亡ってなくなるですね。未はまだです、まだ亡くなっていない人という意味なんですね。未亡人、夫が死んだ、だけど奥さんの方まだ亡くなっていない、今まだ亡くなっていないという未亡なんです。 そういう意味考えたら未亡人、また死んでない人なんて、そういうあんまりいい言い方じゃない。でこの家父というのも、家っていうのはこういう家父なんていうことをまず最近では使われないということですけどね。その夫の亡くしたことも、女の人はですね、今日のように女性の権利やら福祉やことは一切なかったわけです。だから夫が若くして戦争や事故や病気で死んだ場合には、まあ、直ちに非常に不幸、貧しくなるということです。子供を抱えてたちまち生活ができない。昔はほとんどが肉体労働なんですね。森林でも農業でも漁師でも、まあ、そういうことでですね、現代とはおよそ比較にもなりもならないような苦しみをこの女性たちは味わわなきゃならなかったわけです。そういうことで非常に苦しいから、国家が助けようということで、そういう生活保護とかですね、そういうふうに女の人一人だけになった人の助ける福祉の法律が整備されていったわけなんです。だけど今度はそういうことができていったら、それを利用して元気で働ける者がですね、生活保護を買って抜けると。家族は何千万ももらっている人がですね、そのお母さんが生活保護を平気でずっと受けるとかですね、まあ、そういうふうに働けないで受けることができるものは受けとこうとかいうふうな、まあ、ひどい魂胆のものがですね、たくさん出てきてしまったということもまた一方である。私もある人を知ってますけど、精神科に、まあ、一応行ってると。ところがその方でその人の入ってる特定の宗教に飽きたや、そんな遠くまでしょっちゅう行ってるとか言う。それを聞いてびっくりしてしまったですね。そんだけあちこち生きるのに元気な体であるの、精神科医も行ったりしてるという、時々行ってるとかいうことのために、福祉からの国民の税金をもらって、それで自分の特定の宗教のためにそんな遠くまでですね、お料理によく行ってると。で、何もそれを当たり前だと思ってる。そんなことのために国民の税金を使うのがこれいいことなのかという。だからいい制度のようなものもですね、必ず悪用されていくわけなんですね。そういうふうなことがあれば、本来の精神が失われているということもよくあります。で、基本的にはですね、そういう良い制度を作ろうということになったのは、こういう発想なんですね。それを逆手に取るような人のことはいつでもおるんですけど、でも本来の精神は、この非常に苦しむ家父、孤児、それから異邦人、希留者。で、希留者っていうのは、例えばですね、エジプトの国で寄留者、よその国に連れて行かれとった。で、徳島県では非常に分かりにくいのは、外国から日本に何らかの形で連れてこられたか、あるいは当時の政治的状況で日本に入り込んできた外国の人、これは韓国人が非常に多いわけですね。日本太平洋戦争で日本が負けるまでは韓国は日本の領土として当たり前にしとったからです。そして炭鉱とか鉱山とか非常に危険で衛生的に悪い、もう本当に今から言ったら極めて悪い環境でですね、そういうところに、大変なところに韓国の人を入れ込んだわけです。多くの場合で遠くのある鉱山でもですね、あんまりにもひどいと言って決死の反乱を起こしてたくさんの人が捕らえられて、そして無知を打たれて刑務所に放り込まれたということもあって、数年前にそれに対して企業は弁償しようという、60年も経ってからですね、そんなことが起こったわけです。まあ、そういうふうに、この希留者というと徳島県の人は韓国の人がたくさん来ているということはどうもピンとこない。それは今在留 の韓国人というのは敗戦後かなりたくさんの人も帰したわけですけど、いろんな行き先からですね、こちらに住んでおるという人はどのくらいおるかと、54万5千人ぐらいあるんですね、現在。で、54万5千人ぐらいの韓国の人が今もなおおるわけです。で、まあ、中にはですね、極めてまれには在日の韓国の人、東大の教授になっているような関西人さんの人もおりますけれども、以前は孫正義さんもそうですね。あの人は韓国籍であってですね、いろんな大変な苦労をして、韓国の人は私の家内の里の割合近くで一時的に座ったらおったことがあるんですね。で、彼の伝記を見たら、非常に詳しい有名なそういうルポライターがですね、 まあ、特に有名なブライターが孫正義の伝記を書いたわけですね、最近。それを見たらもう本当に大変な底辺の中を、まあ、這うようにして生きていたと。大水が出たらですね、そこでも豚を飼ってらっしゃる。なかなかそういう汚い仕事やないとなかったわけですね、パチンコとかそういうくらいとか。そしたら豚の糞や死骸、そんなものがですね、流れてくるような家の中流れて、家の中を漂っているのは、そんな、まあ、ところで生活してたんだということなんですね。まあ、それから今あんな大企業のですね、まあ、企業の社長になったということですけれども、まあ、必死でやったっていうのがよくわかります。それは大変追い詰められたというのは、まあ、能力もあったんですよね。アメリカに若い時に早いも分かったんですね。それでも必死でやったと、ね。まあ、そういうことで気流者っていうのは日本では特にですね、韓国の人はたくさんおる、まあ、最近では中国人、フィリピンの人も多いわけですね。でところが徳島ではさっき言ったように韓国の人が身近におる少ない。これは何か47都道府県で最低なんです。徳島県の韓国人の370人か60人か、この人がおらんですよ。全国で最低なんですよ。その次が500何十人ぐらいです。ちょっと騒いで、次とあれと騒いで、もう本当最低なんですね。そのぐらい少ないから、私はでも子供の時から韓国の人なんてどんどん元の人が全然会ったこともないですね。まあ、大阪大としては10万、15万とかですね、大量の人がおったりするわけですが、たった徳島で80万におっても300何400人未満なんですよ、全国最低。どうしてその徳島県最低になったのか、ちょっと不可解なところがありますね。まあ、そういうことで、分かりにくいわけですけど、まあ、福岡県とか大阪、大阪は断然多いですね。大阪なんかに行くと、まあ、韓国の人経由がよくあるわけですね。でそういう人たちは非常に今言った孫正義さんの場合でも非常に狭い辛い思いをしてきたということも確かだったわけです。でこれはだからこそですね、お前らは外国人だと、わしらが植民地のやつなんだと、だからどないにしてもいいっていう、そういう発想があるんですね。そして軍隊に行った人も男の方行った性的に欲を満たすために引っ張ってきてですね、従軍慰安婦とするような、まあ、そういうこと、一部の右翼的なものはそんなことはなかったわけで、実際に総理人事が多い、たくさんの総理人事が連れてこられたわけですね。南京虐殺で現実にたくさんの証明があるにもかかわらず、そんなものなかったなんていうような、まあ、愚かなっていうかですね、目が見えないような人もおるわけですが、まあ、そういうことで、非常に韓国の人だから踏みつけられてきたと、こういうことあるわけです。まあ、そういうことが起こるので、ここではこの遥か昔から気流の人を虐待したり圧迫してはいけないということはこんな昔から書いてある。それからまあそういう日本ですね、まあ、3000年も経っても日本もつい最近までこういうことをやってた、反することをやってた。なんかいかに正常的な発想がですね、非常にこの古くから確信をついているかということが分かるんですね。家父や孤児、そうした土地ももう本当に以前はほったらかしだったということです。だけどここでですね、人々に虐待してはなれないと言われているだけじゃなくて、神様がその叫び、彼が私に向かって叫ぶ場合にはと20節になりますね。そのように明神や孤児やあるいは気流者たち、何らかの戦争とかその他のいろんな貧困とかで逃れてきたり、そこで干ばつがあって生活できなくなって、このイスラエルの方に、まあ、一時避難逃げてきた、そうしてもおるわけですね。日本は島国だから、よそから流入、日本からよそ行くがこんなになかったんで分かりにくいんですね。確かに我々はよその場合は国境あるわけじゃないか、こっちで食べられながらよそ行くわけです。だからよそ行ったら突然におるわけだから、大体は通常に冷たくあしらわれるわけですよね。いいところ住んでるから、もういいところで住めないわけです。まあそういうことで、 この必ずその叫びが聞こえた。でこういうのが、まあ、世界的に大きな民族的にも、まあ、昔からたくさんあったわけだけど、まあ、この希流者が虐待された、まあ、歴史的に非常によく有名な例がユダヤ人でもあったんですね。あのもうイスラエルの土地から紀元70年によってローマ帝国によって掘り出されてから、いわば世界のいろんなところに希流者となって散らばっていったんです。そしてあちらこちらでですね掘り出されて、追い出され、そしてゲットという狭い狭いところでですね本当に不自由な生活をもう閉じ込められて生活をしていたと。まあ、希流者たちは虐待するなんですけど、希流者たちはまさに虐待してきたと、まあ、そういったことが全世界の歴史を見たら、まあ、この世では起こってきたということなんですね。でも、まあ、必ず叫びを聞くという、この必ずっていうのはですね、シャモはイシマ、シャマって聞くっていうことはですね、シャマ、それの同じ言葉を2回重ねてあるんです。シャモはイシマと言ってですね、聞くということは2回重ねてるのを日本語訳では必ずそこの叫びを聞くというふうに訳してあります。義務では聞く、語の形がちょっと違うわけなんですけど、聞くと、聞くんだ、聞くんだというふうに、聞くという言葉を2回、語の形を変えて出てくるという強調された形なんです。だからそして、そういう弱い立場のものをいじめる、苦しめるならば必ず神様の裁きが上がってですね、あなたたちを滅ぼすんだと。怒りは燃え上がって剣で殺すなんていうと、随分これもきつい表現で、あんまりこんなとこまず礼拝では読まれたりしないところなんですけど、要するに滅びが下ると言いたいわけですね。それからもう一つ、24節、これも近代の当たり前の発想と全く違う発想をされているわけです。こういうところもほとんどちゃんと読まないから、その近代の至るところで当たり前のとか非常に鋭く否定されているわけなんですね。あなたが私の民、あなたと共にいる貧しい者に、私の民、それとさらにあなたと共にいる貧しい者と書いてますね。私の民、単に貧しいじゃなくて一般的に私の民にも含まれているわけです。彼に対して氷かしのようになってはない、義士を取ってはならないというのです。今の近代的原理でごく当たり前で、それが元で産業構造、経済活動が全て成り立っているという、そういった根本のところをですね、この旧約聖書はですね、これ全く否定しているというところに非常に驚かされるわけです。義士を取るなって言います。もう今日いろんな会社の働きはですね、銀行から借りて、でそれをする。で、利子をつけて返すわけです。何かあったら銀行に金貸す。で、その利子という形で銀行は儲かる。実際ものを生み出していないんですね。農業とか工業の場合は、実際にものを作ってるわけです。あるいは病院とかそういうこと、実際に現実に、虫にかかった人、これらにほっといたら死ぬ人を出張して生かせる。幼稚園や学校でも実際に何も分からない人を数学や算数いろいろ教えて、実際に目に見える働き。ところが銀行はですね、お金をあっち持っていたらこっち持っていたらするだけでお金を儲かっているという、そういう不思議な商業なんです。だからそんなことお金のやりくりだけで物を実際に生産的なものを作らないですね、お金のやりとりで儲かるようなことをするなということです。この何でもないようなことなんだけど、近代の経済原理を真っ向から対立するようなことを言ってるんですけども、このことを非常に、まあ、この身を注いで、で強く主張した人が有名なトルストイでもあったんです。銀行のような仕事は仕事じゃないと、と言ってですね、激しく書いてある。私も初めて40年前に読んだとき、銀行なんて一般的に非常に高級な仕事なのに、高級取りでですね思われてるわけです。ただそれを真っ向からですね、そういうふうに言ってるわけです。実質的にものを生産もしないですね、お金動かされた金と儲けてるピシカな仕事だというふうなことを、トルストイは万事においてですね 当時の一般的な見方、全く独自にこの政治から、で、非戦論ということも言ったんです。ロシア帝国は戦争の当たり前、学校でみんな教えてたんです。正義の戦争だ。それを全面的にそういう正義の戦争はロシア帝国間違ってるんだって言い出したもんだから、非常に、まあ、で、ロシア当時のロシア正教会、キリスト教のロシア正教会もみんな認めとったんです。それは全面的にそのこと間違っているものだから破門もされたんですね。ですから今日の何でもないようなところにもですね、政治的な観点から見たら非常に問題を持っているということが、さっきの男女間の問題もそうですね。ごく当たり前に中高生でも関係を持っている、非人さんも取ったりになる、そんなもん相手はバカバカしいようなことを本日教えているんですけど、まあ、さっき言った弱者をですね踏み倒して利益を得るというのは歴史が当たり前に行われてきた、そういうことの一環として言われているんです。ここだけで、このことだけなんですね。ですから私たちが当たり前と思っていることを考え直すという、このこういう一番大きなきっかけというかですね、そういう考える元になるものを聖書はこんな古い時代から提供してきたということなんですね。で、銀行と関連させた金融業ですね。家でパソコンいじっとって莫大な金儲けする人がよくできてしまったんです。株の、購入とか売り買いですね、ほんのわずかでパッと買ったらものすごい、パソコンいらってるだけで仕事になるよ。まあ、それは銀行業務、お金を動かしてたんだろう。このインターネット上でそういったものを購入とか売るとかいうことで、まあ、一瞬なり一秒の間ですごいことを何百も儲けたする人ができてしまったんですね。そういう異様なですね、本来全く仕事とは言えないようなものを仕事とするようなものができてしまったということなんです。そして最も仕事らしい仕事、それがなかったら絶対いけないというのが農業なんです。その農業もさらに非常に学校教育に軽視してきたということですね。例えば工業、車を作って輸出するのはダメだって言うけどもですね、相手の国がもう食料を輸出しないぞと言うたらで、車作るこの従業員さん食べるのはなくなるわけなんです。とか農業だけやったら山の中で生活してる人もおりますよね、たくさん。土地を作って麦なり米なり野菜なりとか生きていけるわけですよ。車一つもなくなってもないと、極端に。そういう意味では、戦時中でも非常に追い詰められても、運動場にさつまいもとか、それらで何とか生きてきた。だから一番の人間の基幹産業で、これはもう当然農業ということなんですね。とかその農業非常にこうなんか遅れたようなもの、汚いようなもの、なんか下にあるようなものとしてみなしていて、まあトヨタにみたいな車作る、あるいはコンピューター、それはものすごいいいんだっていうふうなイメージを植え付けてきてしまうということですね。まあそんなふうなことで、ものの考え方というものをですね、いつも私たちはみんなが当たり前と思っていることを立ち止まって考える。まあ、複雑に関わってるんですね、銀行でも何でも。だから、まあ、単純に、これは、だから銀行辞めてしまえなんていうことはできないぐらい、もうみんな複雑に関連してしまってるわけなんだけども、まあ、そういうことでですね、例えば自動車、私も保険もみんな銀行関係ですね、銀行は保険がよく似たものにしてるわけですね。そういうことで、網の目のように現実では、そういう結びついてしまってるわけですね。だけど絶えずそういう問題、こういう網の目のようなことが何が一番大事なの、根本の聖書は何なのかということを、まあ、この聖書によって私たちもいつも立ち止まって考えるということです。そして、まあ、そういう意味ではこの理性を取るなんていうのはちょっと本当に驚かされる発想ですね。昔からあったわけです。困っている人がお金貸したらですね、それ理性持ってこいと、これも当たり前だったのに、それをこの、まあ、そんなことするなっていう、困ってるのにですね、貸してるのは当たり前だろうって考えですね。元の金返るもんでいいじゃないか、相手の人が助かったら、まあ、そういう考えです。それから、まあ、こんな25節の細かいことまで書いてあるのはとても意外ですね。もう非常に貧しくて、もう質に出すものがないと、で上着を質に取る、もう上着しか物がないと、その日の食事がない、上着取って食事せんと払って仕事もできんと。で一日何とか食事しょうもらったり指示事をしたら何とかそれで食いつなげると、まあ、極端に貧しいとかあるいは病気で何とかという場合には日暮れまでに返せって言うんですね。 上着がなかったら寝ると寒くてですね、寝られんと。こんなことまで、書いてあるという。だから、市長、上着は、取るな。で、とっても日暮れまでに寒く、これ砂漠地帯では非常に夜は寒くなるんですね。で、まあ、そういうふうに、まあ、服一枚しか持つものはないと。こんなことは日本では考えられないことですね。着れる服でもいっぱい次々と捨てるような時代、今日本は。本当にもったいないというか、無駄というかですね、エネルギーの無駄。で、私は聞くのだ。周り見深い紙だからって言って、こんなにですね、細かなことを書いて、孤児、家具、要するに頼るものがない、守ってくるものがない人には必ず神様がそういうふうにしてください。それは現代でもそうなんですね。例えば、いじめで自ら死んでいくや、あるいはいじめでなくても死んでいく。それは頼るものがない。まあ言ったら、家父みたいなものですね。孤児みたいなもの。実際の親けど、おってもまるっきり孤独で、属することもできない。そして、いじめられて誰もが相手にしない、希留者みたいなものですね。学校の中だと。そんだけみんなの前で公然と、まあ、殴られたり、土下座させられたり、トイレに連れ込まれて、暴行されて、みんな知ってるのほったらかしだ。本当にその学校という中で希留者みたいにですね、圧迫したり虐待されたりしてるとそこには。だからそんな人が神様を知ってたら、彼が神様に向かって叫ぶならということなんですね。この21節。この神様を知らないもんだから、叫ぶとかないから、もう追い詰められても飛び降りたりしなきゃならなくなる。まあ、そういうことだからこそ、私たちも機会あるごとに何とかしてそういう、もうとにかく誰かに伝う。でその困ってる人に伝わらなくて元気な人に伝わったら、その人の元気な人の友達がそういったことに神様が言うかもしれないから、あるいは非常に体に弱って、もう動けないおばあちゃん、おばあちゃんに伝えたらしゃあないと思うといけない。そのおばあちゃんがまた親戚や関わりの人に伝えるかもしれないですね。その福音を伝えるということは、何もよく若い人けど、若い人どうこうというのと関係ないんですね。誰かに伝わるということが大事なということです。そしてこのことはですね、他のところ、新明記でもよく言われている。ちょっとだけ読んでおきますね。新明記の10章の18という、298です。新明記の10章の18です。子供、家事と孤児と家父の権利を守り、希留者を愛しよと。あなたたちは希留者を愛しよと。あなたたちもそうであっただろうと、まあ、こういうふうに、言われているわけですね。で、日本では、まあ、希留者が極端に少なかった。今でもそうですね。よその国はいろんな国に流通している。まあ、アメリカでは歴史的に有名な希留者は黒人だったわけですね。無理に引っ張り込んできたわけです。まあ、大西洋の長いあれはですね、帆船だから風がなかったら止まってしまうわけです。それをいっぱい丸太のように弱詰め込まれて、病気になったら捨てると。みんなに腑に起こがす。本当に物のようにたくさんの人が病気になったり弱くなって死んでしまうという。そしてアメリカに連れてこられて散々こき使われて、まあ、動物みたいにされたという、まあ、そういうの近代において、まあ、非常にこの希留者の問題、さっき言ったユダヤ人問題にしろですね、それアメリカ個人あるいは日本にも韓国人を強制的に言えば相当数ですね、連れ込んだというところ、仕方なく、はい、日本に移住してきたという人、だからなんか希留者ということはあんまりというかマスコミで使わないですね。新聞でもラジオでも希留者がどうのこと使わないか、こんなところ読んでもなんかこう 自分たちと関係ないように思いがちなんですけど、まあ歴史的にも大ありなんですね。だからよそ者といって、そのように利用したりいじめたりなんかする、そういうことをしてはいけないと。この、まあ、よそ者扱いって日本ではですね、部落の人、いわゆる大正地区の人もよそ者希留者みたいに閉じ込められとったわけですね、あるところに。長らく差別されたわけです。先人だとか、要するに血が違うんだとか、なんかそんなことまで言われてですね、まあ、希留者のように別物だとされたと。まあ、こういう考え方はずっと、まあ、いろいろと現代でもあるから、この非常に身近な問題でもある。そして私たちも希留者のようになるかもしれないわけですね、年が寄って施設の中で。誰も、まあ、親族も友人もいないと、あるいは来てもくれなくなる。そしたら本当に、特に病気が悪くなったら、周りの老人ホームで施設でもみんな元気だったら、その中で本当に無視された存在になるということがあり得るわけですね。そういう意味で、でも私たちに残されたのはこの神様に向かって叫ぶことだと、ということが分かるということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。